バイオリニスト、和波孝義氏。
まあ、私が1945年生まれで、先生が15年ですね。覚えやすいです。ちょうど30歳、私より先輩に当たるわけですよね。で、私の父が、32歳の時の子供だから、僕がね。で、母が26だったかな。だから、ちょうど父と母の間ぐらいのお年ということになりますから、まあ、自分のお父さんと言ってもいいような方ですよね。それで本間先生って言ってまず思い出すのはお声なんですね。僕はね、真似があんまり上手じゃないから真似られないけど、とてもふっくらしたね、温かみのあるお声って言ったらいいのかな。それで、なんとなくこう余裕が感じられるんですね。そのなんか目が見えないから大変だとか暗いとか。そういうんじゃなくて、どこか、やっぱり、まあ、とても、いいお家の方だったっていうふうに伺っていますけれども、その、マシケの名門のお宅の。だから、そういうことがやっぱり反映してるのかもしれないけど、なんかやっぱり、いつも楽天的な雰囲気が漂う方だったように僕は記憶してるんですね。で、こちらがちょっとなんか悩みがあったり困ったことがあってご相談に伺っても、なんかお話ししてるうちにこう、なんか何を自分は悩んでたんだっけって思ってしまうようなね、そういうなんかこう、こちらを明るくしてしまうような、そういう雰囲気をお持ちの先生だったっていうふうな、記憶なんですよね。で、最初にお会いしたのは多分昭和32年、っていうから1957年ですかね。私が中学1年生の時。秋に、今でも日展は何かそういうのをやってますけれども、当時は転訳奉仕者の感謝の集いって言って、やっぱり、転訳やってくださってたボランティアの方を表彰するような会があったんですけど、そのアトラクションにバイオリン弾いてくれっていう話だったんですね。で、僕はもう小学生の頃からヘレン・ケラー、さんの来日の時にバイオリンを弾いたりなんかして、それからアジア盲人福祉会議で弾いたのも小学5年生の時だったから、まあ結構知られてたんだと思います。それで、ちょうどこの時は学生コンクールっていうのに挑戦してて、じゃあその練習にもなるからぜひ弾かせてくださいっていうことで弾いたんですけども、ちょっと体調悪かったり練習不足だったりして、なかなか思うように弾けないとこもあったんですね。で、終わった後で先生がわざわざお礼にうちまで来てくださったことがあったんですけども、なんかその演奏中ちょっと危ないところもあったけど、後でよく持ち直したねみたいなことをおっしゃったような記憶があるんですよ。で、さすがやっぱりこの先生はお耳がすごいって思いましたね。ちゃんとバレてるなと思ったりなんかした、そういう思いがあります。ただ残念ながら先生は全体的には洋楽よりもその琵琶とかね、邦楽の方に関心がとても大きかった。だから私の演奏会もそうしょっちゅう聞いていただけてはいなかったような気がするんですね。まあご招待は出してもたまに来てくださるっていうそういう感じだったと思います。で、それとは別にやっぱり日展に何かあってお尋ねすると必ず本間先生のお部屋に寄ってこうひとしきりそこでおしゃべりをしていくっていうのがね、なんかこう決まりじゃないけどそういう風になってましたね、あの頃。それでまあ先生もそう、僕が行けば時間をちょこっと空けてくださるし、まあ忙しそうな時もありましたけど、それでも5分10分とね喋りして、くださるっていう、そういう感じでした。で、あれはいつ頃だったんだろう。寒天寺という、その、川上先生の、あれが、出てきたり、それから長谷川先生の六天漢字。で、僕の、視覚障害の友達も、何人もそれを習い始めたんですね。で、その時僕もちょっと興味があって、まあ、昔の我々の教育だと漢字ってほとんど知らないわけですから、漢字を知ってみたいっていうのもあったし、習ってみようかなってちょっと思って、で、まあそういうことなら本間先生がね、一番詳しいからと思って相談したんですよ。 そしたら、まなみさんやらなくていいよって、その言い方がね、非常に冷たかったんですね。で、僕は未だに、恨んでるじゃないけどね。で、なぜそんな風に言うのって思いました。だけど、それは、しばらく経ってから考えると、やっぱり、そういうものに頭や労力を使うよりは、あなたは自分の仕事である、音楽に磨きをかけることにもっと集中しなさいと本当におっしゃりたかったんだと思います。その後でもやっぱりその宮城道夫さんのことをね例に引いて本当に音楽一筋の方で、でその、勉強の中で我々こう俗人にはわからないようなものをね身につけられたっていうことを、宮城先生のことをそういうふうにおっしゃってたんですね。で、お前もそうあってほしいみたいな激励をいただいたことがあったんですが、それは1994年に僕がそのモービル音楽賞っていうのをいただいた時のお祝い会で、まあ主賓としてスピーチしてくださった時のことだったんですけどね。で、それはとても、今も心に残ってますね。で、やっぱり、まあ自分は気が多いしそんなにそのバイオリンばっかりに集中できないよって思ってますけど、だけどやっぱり自分にだけしかできないこともあるかもしれない。だからそれはやっぱり一生を通してね自分の仕事として、まあ音楽の世界道なんて終わりはないわけですから、どこまで努力してもゴールにはたどり着けないし、やらなくてもゴールにはつけないんだから、やってもやらなくても同じみたいなもんなんですけど、それでもやっぱり少しでもね上に行きたい、もうちょっと自分を変えていきたい、もうちょっとなんとかしたいっていう気持ちはいつもあって、そういう時にやっぱり本間先生の存在っていうのが未だにこう支えになってる、そんな気がしてしょうがないんですね。だから今年は生誕100年だから、やっぱり先生への思いっていうのがとても私の中でも強くなると思うし、でそんな中でとてもそのお誕生日に近い10月3日にチャリティーコンサートをやらせていただけるんですね。で30の時の誕生会っていうのを僕はよく覚えてます。あれ確か高田の馬場だったと思いますけど、先生がとてもこう思いを込めて切々とご自分の思いをかなり長時間語られたんですね。本当にそんなに大勢の人が集まってなかったような気がする。20人ぐらいだったかな。で僕は母と一緒に出席したんですけど、でそれから20年後自分も70っていう節目の年にこのチャリティーコンサートね、特別な思いで臨もうと思っていますね。